旧約聖書16ページ、創世記13章1節から13節までをお読みいたします。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルと愛の間で、以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちと、ロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。また、その頃、その地には、カナン人とペリシ人が住んでいた。そこで、アブラムはロトに言った。どうか、私とあなたとの間、また、私の牧者たちと、あなたの牧者たちとの間に、争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば、私は右に行こう。もしあなたが右に行けば、私は左に行こう。ロトが目を上げて、ヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツアルの方に至るまで、主の園のように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んで、ソドムの近くまで天幕を張った。ところが、ソドムの人々はよこしまなもので、主に対しては非常な罪人であった。
皆さんおはようございます。6月も最後の日曜日になって、いよいよもう来週は今週ですね、7月に入る、もう夏が近づいてきました。先週、先々週もそうですが、伊保小学校の小さなお友達がですね、こう自転車を乗りつけて、放課後5人10人とたくさん毎日のようにやってきて、そして先週は一緒に野球をしたりですね、ベースボール、先生野球しようって言って一緒に野球したりですね、本当に賑やかに遊ぶ時が多かったです。昨日は昨日は中高科で、大縄跳びをしながらですね、ゲームをしたんですけれども、少し足腰を鍛えないと子どもたち、小学生や中学生たちとやっていけないなというふうに思うんですけれども、いよいよ体力勝負の夏がやってきてですね、キャンプ三昧、7月、8月、連日1週間キャンプっていうような、ほとんど合宿に近いような感じなんですけれども、そろそろまた体力整えていかなきゃいけないなと思っています。キャンプにはスイカがつきものですけれども、皆さんはスイカのおいしい見分け方というのをご存知でしょうか。 私は、うなずいていらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、私はそのことを教えられるんですけれども、いつも良いスイカを選ぶことができないんですね。ヘタが大きくて、こう色目を見て、まあ、時々こう叩いて、ね、音を確かめるということもするんですけど、これは美味しいだろうと思って買ってきて、こうさっくり割るとですね、なんか皮が厚くて色も何かこう真っ赤じゃなくて、食べてみたらやっぱりちょっと水っぽい、ああ、見た目に釣られてまた失敗してしまったなということがたびたびあるんですけれども、まあ見た目にこう麗しく見えてもですね、その実中身はどうであるかということは、まあスイカの場合は割ればわかりますけれども、ことによっては時が経たなければわからないということがあるのではないかと思います。皆さんもよくご存知なよう、ご存知な人間最初の人、アダムとエヴァ、彼らは取って食べてはならないといった木の実を取って食べてしまったことが創世記の最初に出てきます。蛇の鳴りをしたサタンに取って食べても死なないと言われて、それを食べると目が開かれると言われて、そうやって見るとですね、まあ食べても大丈夫かなと思って、最初にエヴァが口にし、そして隣にいたアダムにそれを渡して、二人とも取って食べてしまう。エヴァはその時、神様が取って食べてはならないよう、それを取って食べたら必ず死ぬと言われた、その実を見た時にですね、美味しそう、この木にはまことに食べるのによく目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかったと書いています。それを見てですね、美味しそうと思ってパックリと、まあ、食べてしまったわけです。その結果、人は神様と親しく交わる関係が断たれてしまって、自分勝手に生きるものに、その時からなってしまった、罪の下に売られるものになってしまった。見目麗しいものが、それが良いものかどうかは別として、人は関心を払い、そこに心を向けます。でもそれが本当に良いものかどうかというのは、その時には分からないということがあるのではないかと思います。良さそうだと思われるものが私たちに良いものをもたらすとは限りません。今朝読んだところには、アブラムと、後のアブラハムですが、アブラムとロトという人が出てきました。まあ今までアブラムとロトは一緒に旅を共にしてきました。ところが、まあ初体が大きくなって、それによって問題が生じてきたんです。それで別れて暮らすことを決めました。そのためには住む場所を定めなければならない。アブラムとロトのやりとりが今朝読んだところから そのようなことが書かれていました。今朝はここから、主導権は主の手の中というテーマで共に聖書を見て、参りたいと思います。神様はアブラムという一人の人を選び出して、生まれ育った故郷から出発して、神様が示す地へ行きなさいと、約束の地へ行きなさいと語り、導き出されました。それが12章に出てきます。1枚めくると12章が出てくるので、そこを一緒に皆さんと、聖書から見たいと思うんですが、12章の1節から3節にこうあります。その後、主はアブラムに仰せられた。あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムが カランを出た時は75歳であった。この時ロトも一緒にアブラムについていきました。ロトはアブラムの甥にあたります。一族としもべたち家畜を連れてカナンの地、まあ、今のパレスチナ地方ですが、その土地に、着いた時に、そこで神様は当時75歳の子供のいないアブラムに向かって、この地をあなたの子孫に与えると約束なさいました。アブラムはその約束をいただいて、そこに祭壇を築くんです。祭壇を築くというのは礼拝を捧げたということです。神様に礼拝をその場で捧げました。まあこのままここに留まるのかなと思っていると、なぜかアブラムがこの祭壇を築いた、礼拝を捧げたこの場所に留まらないで旅を続けます。そしてネゲブというところまでやってきます。まあその地方は飢饉があったとありましたが、非常に厳しい飢饉が続いたんです。食べることにことを欠く、生活をつなぐために一行はネゲブに生活できずにエジプトにまでこう下るんです。食が豊かな、食が倉庫にたくさん食べてある、そのエジプトに下ります、逃れます。まあ、これがこの少し前の12章の終わりに出てくるんですけれども、アブラムはここでエジプトに下った後に大きな失敗を犯すんです。自分の奥さんであるサラを妹だと偽ってその失敗を招きます。まあここを読んでいくとですね、元をたどると全ての原因はまあアブラムにあるということがわかるんです。偽らなければよかった、エジプトに下らなければよかった、すべての原因はアブラムが立ち止まって神様に尋ねるということをしないで、状況判断と自分の思いで行動してしまったことがわかります。でも神様はそのように行動をとって失敗したアブラムに対して、この危険な状況の中に介入してくださってですね、一行は難を逃れます。そしてエジプトを出て再び神様が約束をしてくださったあの祭壇を築いた場所に戻ってくるんです。その時ロトも一緒でした。それがこの13章の1節からに載っています。もう一度皆さんの1節から5節をお読みしたいと思いますが、13章の1から5、それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルとアイの間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。神様はアブラムに、あなたを祝福する大いなる国民とする、あなたの名によって祝福されるものは祝福されるという、まあ、絶大な最上級の祝福をアブラムに与えられました。そしてそれゆえに財産も豊かになっていたんですね。家畜と銀と金をたくさん所有していた。そして一緒にくっついていたロトもその恩恵を受けていたようです。まあ、ところがこの財産が豊かになったということが問題の種になりました。6節7節にこうあります。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。まあ、家畜が増えれば餌となる牧草地が必要になる。広大な牧草地、水も必要になる。 それが足りないというんですね。増えすぎてしまって十分にない。それで家畜の世話をしていた牧者たち、アブラムの家畜を世話をしていた牧者、ロトの牧者たちが互いに争いを始めた。牧草地が足りない、ここからここまでは私たちの牧草地だ、ここからここまでから入ってくるな、まあ、そういった争いが起こった。まあ、すでにカナン人とペリシ人という原住民もいて、手狭だったのは一目瞭然でした。まあ、アブラムはですね、この争いを見て心を痛めたようです。そして甥のロトに向かって言います。8節9節、そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なんだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。アブラムはこのように甥のロトに提案するんですね。あなたはどこ選んでもいいよ。あなたが選ばなかった方に私は行くからと。まあ、信玄の中に一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝るという言葉があります。貧しい時には助け合っていたけれども、互いに財産が豊かになってくると争いが起こった。アブラムとロトの間、その牧者たちの間に争いが生じた。本来ならばおじさんであり年長者であるアブラムの所有物をロトは優先すべきでした。しかし甥のロトの心の態度が少なからずですね、そのしもべたちに影響を与えていたのか、ロトの牧者たちは自分の権利を主張したんです。アブラムはこの牧者同士の争いがやがて自分とロトとの争いに変わっていくんではないかということを、その危険性があるのを見て取って、なんとかこの難を避けようとして別れて住むことを提案したんです。アブラムは土地を選ぶ選択権をロトに譲ります。あなたが右に行けば、あなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。10節からはこうあります。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前だったので、その地はツァールの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んで、ソドムの近くまで天幕を張った。ところが、ソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。このパレスチナの地方は西は地中海に面しています。沿岸は平らで緑もたくさんありますが、そこから少し左に行くと水の少ない赤茶けた山地が続きます。緑の少ない不毛な土地が続きます。さらにもう少し東へ行くと、低地となったヨルダン川の流域には緑が豊かな土地が広がっています。まあ、ロトはこの低地、豊かな緑を広がっている場所を選び取りました。結果としてアブラムは痩せた産地へ、まあ、行くことになるんですけれども、ここから3つポイントを挙げてみたいと思います。1番は低地へ下ってはならない、低地へ下ってはならない。 低地へ下るというのはどういうことでしょうか。低地へ下る。イエス様と出会って、この方を心にお迎えしてクリスチャンとなってから歩みがもう何十年もありますという方もいれば、最近始まりましたという方もいらっしゃると思います。その長い短いはあるかもしれませんが、クリスチャンになってから喜びがいっぱい、それでずっと期待と希望に満ち溢れたままずっといければいいんですけれども、そうでないという時が出てきます。信仰生活の中でいろいろなことがやってくる。その時にふっとこう横を見るとですね、神様を抜きにした世の中の方が楽しそう、魅惑的で麗しく見えてくるということが皆さんの経験があるかもしれません。神様はおられるし、素晴らしい方であることは知っているけれども、今の自分にとってその方より世の中が自分に与えてくれるものの方がよりよく見えるということがしばしば起こってきます。ロトは高い山地からアブラハムと一緒に立ってこう見渡したときに、あのヨルダンの低地、緑豊かなのが見えたんです。そしてそこを選びました。そこはソドムとゴモラの町。その土地は聖書では悪の代名詞のようにして言われているところです。新約の時代、イエス様も裁きの日にはソドムとゴモラの地でもその町よりはまだ罪が軽いと引き合いに出されるほど罪のはびこっている町でした。外側から見たら主の園のようだったと書いています。その町は主の園のようだった。エジプトの地のようにどこもよく潤っていた。見目麗しく見えた。きっとあそこは良い土地だろうと、そのようにロトにこう訴えてくるような場所でした。エデンの園のように緑が生い茂り、木の実が豊かに育っている。そのように見えた。けれどもそこは罪が満ちている場所でした。ロトはこの場所を選んだんです。なぜロトがその低地に下っていったのか、また私たちがそのようなところに目を奪われることがあるのか。欲というものが人を低地に招くということがあるのではないかと思います。欲というものが人を低地に招いていく。アブラムにあなたの好きなところをどこも選んでもよいよと言われて低地を選んだロトの心の中は、その選ぶときですね、皆さんも何か選ぶときがあると思います。どっちにしようかな、どこにしようかな。私よく迷うんですね。食事を決めるときに一番いつも決まらないのは私です。友達と一緒に食事に行ったら、まだ迷ってるの、早く決めてよと。あれも美味しそうだし、これも美味しそうだし、欲深いんですね。これを食べたらあれが食べれない、これを食べたら、最後まで決まらないんです。それぐらいだったらいいですけど、何食べるぐらいだったらいいですけれども、ロトがこの低地を選んでいくとき、見渡してどこを選ぼうか、自分の住まいとなる場所選ぶとき、その心の中にあったことは、彼の内側にある何かこう欲するもの、欲というものがあったんではないかと思います。その地はエジプトの地のように潤っていたと9節の終わりにあります。その地はエジプトの地のように潤っていた。この場所に戻ってくる少し前にロトはエジプトにいたんです。エジプトでの生活がありました。そこは繁栄していました。時代の最先端を行く、圧倒される世界、みやびやかな世界がそこに広がっていました。今まで遊牧しながら荒野を旅してきたロトにとって、それは刺激的であったはずです。 今まで見たことのない秀でたきらびやかな世界に触れて、こんな生活ができるのか、こんな生活があるのかということにロトは肌身で、触れたんですね。見るもの、手にするもの、すべてが自分たちの心を引くものばかりだった。おそらく手にしていた、自分が持っていた大事にしてきたものが陳腐に、取るに足りないものに見えたかもしれません。これを持る、これよりもあちらの方がという、そのように見えたかもしれません。聖書はしばしばこの世を表す象徴的なものとしてエジプトを指すことがあります。この世を表す象徴的なものとしてエジプトを指す。このエジプトというのが厄介なんです。このエジプトなる存在が私たちの心を惑わして神様から引き離す、神様の祝福から遠ざけるきっかけとなっていくからです。ロトはアブラムと一緒にエジプトからこの後離れましたけれども、そこで受けた影響というものがそのまま彼のうちに残っていました。まあ、人は欲に駆られるということがあります。肉の性質と聖書は表現しますが、その肉の性質というのは私たちのうちにもあります。ヤコブの4章1節にこういう言葉があります。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。この欲が私たちを神様の祝福という場所から定地を選び取っていくところに招いていきます。もしこの内側に欲望というものを持っていて気がつかない、その欲、肉の性質、その声に聞き従っていくと人はどうなっていくのでしょうか。欲望の声に聞き従っていくと、一番目には神様から目を離すようになります。神様から目を離すようになる。まあ、新学生の時ですね、週末いろんな教会、それぞれ委ねられたところの教会に奉仕に行くんです。土曜日チャペルが終わってみんな出かけていきます。その時によく先生に言われた言葉は、特に大きなね、奉仕、週末奉仕だけじゃなくて選挙デーとか選挙ウィークとかある一定の期間をとって大きな働きをしに行く時があるんですが、その時に言われました。大きな奉仕を捧げた後気をつけなさい。大切にしてその働きを捧げた後気をつけなさい。解放感にあふれてその帰り道、私たちは普段寮生活ですからあまりこう駅とか街中に行かないんですけども、週末はその駅を通って街中を通っていくんですね。帰りにふらふらと街中を歩いて、この世のものに目を奪われて失敗がないようにというふうに、しばしば言われました。神様があなたに与えた祝福、その祝福によって働きを捧げたその後、まっすぐに家に帰りなさいと。それだけこの世、エジプト、それらがあなたを誘惑し、あなたを引き込む、神様の祝福から引き離すよということだったんですが、欲というものに声に聞き従っていくときに私たちには神様から目を離すということがあります。また2番目には神様からいただいているものの価値というものが分かりにくくなります。いただいているものが地味でつまらないもののように見えてくるんです。ものの価値を判断するのは自分自身ですが、その自分の基準が神様の元から離れていく まあ肉の欲に聞き従うとはそういうことですが、そうであるならばこのようなことが起こってきます。神様がくださっている祝福というものが地味で取るに足りないもののように見えてしまう。そしてこれではなくてあちらをということを求めていくようになっていきます。3番目はその声に聞き従っていくと信仰の危機というものがやってきます。この13節にはソドムの人々は横島なもので主に対しては非常な罪人であったと書いています。遠く山地から見たときには分からなかった。でもここに住んでいたソドムの人々は横島のもので非常な罪人であった。表面的には物質的な繁栄があり潤った地に見えましたが、その見えない根底には非常に大きな問題がありました。ロトはそこに天幕を張って住んだんです。その後ロトはこの町の魅惑に心を奪われて、その生活に大きな影響を受けていきました。そしてやがて神様の裁きによってこの町が滅び襲うときに、彼はかろうじてアブラムの取りなしの祈りによって助けられるんです。これがロトの選んだ結果でした。見目麗しいものに人は心を惹かれますけれども、見るところだけで判断し従っていくときに神様の祝福から遠ざかっていくということが起こります。表面的な繁栄を見て欲に招かれて自分の内なる肉の声を聞き従って低地へ下ってはならない。ここから私たちはそのようなことを教えられます。2番目は選択の権利を神に委ねる。神様は私たちを時々ですね、テストの場に連れて行かれます。それは、神の声に聞き従うという訓練、レッスンを重ねることを通してですね、神の声に聞き従う。自分の声もあるけど、神の声に聞く。自分の声また聞くけど、神の声に聞く。そのような繰り返し繰り返しのレッスンの中で、訓練の中で、肉に属するものが、霊に属するものへと変えられていくからです。私たちは選択、何かを選び取るというその場でこの訓練がされていきます。アブラムは土地を選ぶ主導権というものを持っていましたが、それをロトに譲りました。まあ、なぜこのようにしたのかな、このようにできたのかな思いますけれども、アブラムの中でそのように選択すること何か思いがあったから、それがアブラムのうちに起こりました。ロマの8章の5節に、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えますという言葉があります。自分が何を考えているか、何を思っているかということが、ここで明らかになっていくわけです。自分の内なる声に聞き従いやすいけれども、神様の声には聞き従いにくいものだ。自分はそのようなものだと知らされる場所というのは、何を選ぶか、どちらを選ぶか、この選択の場に置かれたときに、私たちはこの訓練というものを受けていきます。私の知っている神奈川県の教会であったことですけれども、中学生の男の子がいたんです。この教会は、教会学校にすごく熱心です。とても教会学校が盛んだったんです。小学生たちが毎週たくさん来て、平日も小学生たちの礼拝があったんですね。公園に出て行って公園伝道し、また教会に行って教会で礼拝メッセージがあり、学年ごとに分かれて、そのように、教会学校は盛んな教会でした。彼は教会学校から育って中学生になって、このアシスタントをするようになったんです、教会学校の。そして 彼は中学3年生の時に本当に神様に触れられて、このことを心から神様に捧げようとして熱心に取り組んでいたんです。中学校、学校から帰ってきたら、自分のすることを終えて、そしてすぐに教会に行って子供たちを迎える。そしてある時は公園に、伝道の日だったら公園に出て行って、子供たちと一緒に遊んで、そしてゲームをして、そして子供たちを呼んでメッセージの段取りを立てる。そのようにずっとしていたんですね、中学3年生の時。こういう子たちが何人かこの教会にはいました。ところがこの子は高校3年、中学生3年生でしたので、高校受験の問題があったんです。で、自分も高校に進学する、どこの学校に行こうかとなった時に、家の近くにも高校があったんですけれども、その高校は学区でもトップクラスの高校で、今の自分の学力では到底入ることができない。彼は少し離れた私立の高校が自分にとって一番いい学校だと、先生との面接の中でも言われて、そこを受験することにしていたんです。でも当然そこを受験するということは、この教会学校の奉仕から退かなければならないということだったんです。帰ってこれない。子どもたちはこの教会学校、平日の教会学校をしているときに、自分は遠くに行ってるので帰ってこれない。仕方がないなと思って、そのことを心に決めて、来年になったら、せっかくこのお友達と親しくなれたのに、このお友達のために祈れるようになったのに、もうあと数ヶ月で会うことができなくなるんだなと、こう思いながら子どもたちと接していたそうです。そしてそのように奉仕する中に、すごく残念な気持ちがやってきたんですね。神様にもう仕えることできないのか。その中でですね、この少年、中学校この3年生の男の子は、そうだ、家の近くの学校に、進学校と言われるけれども、学校に入学したなら自転車で15分、帰ってきたら間に合う、あそこに入ったら続けて奉仕ができるじゃないかと、そう思ったそうです。そして思っただけではなくて、そうしようと言って、到底無理だったんですけれども、その日から一生懸命教会学校の奉仕をしたいがためにですね、一生懸命勉強しました。先生にもどうかなと言われていましたけれども、結局その高校を受けて受かったんです。そして彼はその高校、近くの家の近くのね、しかもレベルの高い高校に入ることができて、そして続けて教会学校の奉仕もできるようになったんです。もし彼が自分の見えるところ、その枠の中だけで考えて行っていたら、このようなことは起こりませんでした。神様の御声を聞いて従っていくときに、不可能をこう可能にしていく、その力というもの、もちろんそこには努力というものもあるかもしれませんが、発想がなければ努力のしようもないわけで、彼はそのことを通して神様の働きに続けることができました。神様は最も良いもの、両方を彼に、お与えになったんです。自分が肉に属しているか、御霊に属しているか、私たちは身をもって訓練されなければ分かりにくいものです。それが選択という、選び取るという場で訓練されていきます。もし自分というものが優先権を握って自分の人生を手引きしていくならば、私たちの霊性というものは鈍くなっていきます。自分が優先権を握って自分の人生を手引きしていくならば、霊性が鈍くなっていく。そうなっていくと、神様が与えてくださる一番良いものを求めることをだんだんだんだんしなくなっていきます。見える範囲で、考える範囲で、良さそうなものを選んでいくようになっていきます。アブラムが土地を選ぶという主導権を握ることは、誰が見ても正しくて当然のことでした。でもアブラムはそうしませんでした。その権利を主張しませんでした。ロト、あなたが左に行くなら私は右に行くよ。あなたが右に行くなら私は左に行くよと。その 選択権を甥のロトに譲ったんです。アブラムは当然の権利を主張しないで、彼は神様に選んでいただくという道を選びました。これはアブラムが人格的にできていたとか、クリスチャンはの在り方はこうでなければならないということを言っているのではありません。実際これは生活がかかった死活問題でした。アブラムが判断、ここで、主張する権利を主張することは正しかったし、道理に合ったことでした。でもアブラムはこの人の道理に合ったことをしないで、この問題を自分の側に置かないで神様の側に委ねたんです。私たちも争い事が起きるとき、あるいは何か自分が主張してもそれが道理にかなっているという判断があったとしてもですね、そういう時があるかもしれません。主導権を自分で握らないで、神様にそこを明け渡して、そこを委ねていくならば、その時は分からなくても、結果、これで良かったという解決を見ることができるのではないかと思います。信仰の世界というのは、人の道理と異なります。神様を信じる信仰の世界には、人の道理で測ることができないスケールの大きさがあります。人の道理で測ることができないほどの、それを超えたところの大きさ。それを祝福と言います。これを祝福と言います。アブラムはあのエジプトで自分の身から出た失敗を神様が覆ってくださったという体験がこの時ありました。自分の奥さんが美しかった、サライが美しかった、エジプトへ着いたなら奥さんの美しいのを見て、きっと王のパロは自分の奥さんを召し出すだろう、その時自分は命狙われて殺されるだろう、そうなったら困るので妹だと言ってくれないか、妹だとすれば美しい妹のお兄さんということで自分の命も助かるし、両者が成立するからそうしてくれないか、生き延びられる。で、実際そのようにしてそうなったんですね。パロはアブラムの奥さんとは知らずにそのサライを自分の奥さんとして召し出したんです。ところがそれが嘘であったということを知らずに、パロは神様にあって災害を加えられて痛めつけられました。そこで事のすべてがこう明らかになっていったんです。その時パロはアブラムの財産を剥ぎ取ることをしないで、頼むからエジプトから出て行ってくれと言って穏便に彼らをエジプトから逃してくれたんですね。人の道理というところから見れば、この出来事を見れば道理に合っていない、アブラムが原因だったんじゃないか、アブラムが嘘をつかなければパロもそんな目に遭わなかったし、アブラムが罰せられるべきではないのかと考えますけれども、神様はそうされなかったんです。またそうされないことでアブラム自身何か大事なメッセージをそこから神様から受け取ったのではないかと思います。アブラム自身自分がしたことの悪いことを認めていました。でも神様はそうされなかった。そこからアブラムは何か神様からのメッセージをこう受け取っていたのではないかと思います。そしてアブラムはあの祭壇を築いたところに戻ります。エジプトを出てその場所に向かいながら、自分を祝福してくださっている神様がどのような方なのか、神様の憐れみというものを感じて、その祝福、いただいている祝福がどれほど価値があるものなのかということ、思い巡らしながら、この祭壇築いた場所に戻って 言ったと思います。体験的に神様の祝福を知りました。この4節を見ると、祭壇を築いた場所に戻ってアブラムは主の御名によって祈ったと書いています。再びこの場所に、あなたに子孫を与え、この土地を与えると約束されて祭壇を築いたこの場所に戻ってきて、エジプトでのことをいろいろ思い巡らしながら、彼はもう一度祭壇の前で礼拝を捧げ、主の御名によって祈ったと。この祈り、どんな祈りだったのかなと思います。もし私たちが 100% 信仰に立って生きていないならば、自分の利益を優先することは当然だと考えるかもしれません。人の道理にかなっていることはこうだと主張したならば、自分の利益を優先するということは当然だと考えるかもしれません。この状況から見て判断して、これは当然なことだ、妥当な線だと考える。一方、信仰によって生きる人というのは、喜んで自分の権利を横へ置いて、その選択権を神様にお委ねします。選択権を神様に委ねていくときに、そこに自分も予期しない人の道理を超えた祝福というものがあることを神様に期待できるからです。3番目は、神から下る祝福の約束ということを見ていきたいと思いますが、14節から先ほど読んだその後ですけれども、2人が別れた後、神様がアブラムに語られた言葉が出てきます。14節、お読みします。ロトがアブラムと別れた後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立って、その地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移して、ヘブロンにあるマムレのカシノキのそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。神様はアブラムに、さあ目を上げて見渡しなさいと言われました。ロトも同じように目を上げて、見渡したんです。自分の欲望を持って見渡すのと、神様の御言葉に促されて信仰の目を上げて見渡すのとでは大きな差があります。ロトが目にしたものは自らの思いから欲したもので、アブラムが見たものは神様が与えてくださる祝福の約束でした。ロトが見たのは自分の思いから欲したものだった。同じ目を上げてみましたが、でもアブラムが見たのは神様が与えてくださる祝福の約束でした。私たちは見えるものではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからですとコリントの手紙に書いていますが、アブラムにとって豊かか貧しいかということは問題ではありませんでした。その土地がどんな土地であるかということは問題ではなかった。アブラムにとって重要だったのは、神様が自分と共にいてくださる ということでした。神様が与えてくださっている祝福を受け取るということが彼にとっての最大の関心事だったんです。それは目に映ってこない時があります。私たちにも右か左かを決断しなければならない時がやってきます。まあ、人生の、自分の人生の節目において、そのようなことがやってきます。右か左か決めなければならない。まあ、ご飯何食べるかぐらい決めるんだったら害はないですが、将来の自分の節目節目に大事なことを決めていくとき、どうするか、それを決めるとき、家族のこと、また職場のこと、自分の将来、そして、教会においてもいろんな面でそのような決断というものを迎える時が あります。この聖愛教会も50年60年以上の歩みの中で節目節目に一大決心をして進んできた。その節目節目にそのような決断が、ありました。そのように教会においても右か左か、神様の祝福か自分の声か、それを聞き分けて決断していかなければならない、ことがやってきます。まあ、今朝礼拝の後に、この後に、記念堂のことが話し合われます。これも大きな決断、大きな課題であると思います。どこに建てるか、どんな建物か、経済的には今か、時期はいつか、そのようなさまざまなことがあって、祈りの中で決断していかなければならない。教会にとっての大きな検討事項、今は単立で、歩んでいますけれども、このままずっと単立でいくのか、それともどこかの団体に加入して一緒に歩んでいくのか、そのようなことも祈りの課題にありますし、またこれから後継者の問題どうなっていくんだろうか、どうなっていくんだろうかという中に祈りもあるわけですが、大きな決断、右か左かどう進んでいくのかということを私たち一人一人が祈りの中で決断していかなければならないということが起こってきます。教会の頭はイエス様です。アブラムを祝福してくださった神様は、この小野聖愛教会や、またここに集われているお一人お一人の人生を細かく見て愛してくださって、そして祝福してくださっています。アブラームと同じ祝福を持って私たちはその祝福をいただいています。その祝福の中で神様の御心というものを教えていただき、選択権を神様に委ねて、神様が与えようとしてくださっているその祝福の地を手にしていきたいと思います。しばらく、御言葉に応答して主の御前に祈り捧げていきましょう。それぞれ語られたところ、思い巡らされたところ、聖霊様の導きの中で、促しの中で聞き取って、そして今それを祈りにして捧げていきましょう。主は聞いていてくださいます。私たちの祈りを聞いていてくださいますから、今御言葉に応答して祈りましょう。様、感謝いたします。あなたが今日もこの礼拝の中でメッセージを通して導いてくださったことを感謝いたします。あなたが御言葉を生きて語り与えてくださっていること、ありがとうございます。イエス様、あなたが私たちの前を進み行き、あなたが導いてくださっていることをありがとうございます。イエス様、主導権は主の手の中にあります。私たちはその主導権を握らないで、主はあなたを追いついていくことができますように。さまざまな失敗を通しながら、肉なるものから霊なるものへと あなたが映してくださること、整列してくださること、その歩みの中にありますから、主様どうぞ導いてください。イエス様、あなたの御旨が私たちのうちになりますように、それが最善であり、それが祝福であるということ、私たちがはっきりと知ることができますように、どうぞ導いてください。お願いいたします。ハレルヤ、イエス様感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたはアブラハムに与えられた祝福と同じ祝福を持って私たちを祝福してくださっています。これは御言葉の約束です。交わされた契約です。私たちがいただいている祝福はどれほど尊いものであるのか、この朝もう一度私たちの手に委ねられているその祝福の素晴らしさを私たちが知ることができるように助けてください。私たちはこの世、このきらびやかな人の心を引くエジプトのような場所に生活の場を置いていますが、主イエス様、しかし私たちは贖われた土台の上に私たちの家を建てています。信仰の家を建てています。私たちの住まいをそこに置いています。ですからいつもいつもあなたの祝福の中を選び取ることができるように導いてください。ロトはその麗しさを見て、外の側を見て、あの低地へ下っていった。しかしそこには罪がはびこっている場所であったと。横島の者が多く主に敵対し、罪がはびこっているその場所、それがある時私たちにとって心を引く存在に見える、映ることがあります。しかし私たちが決してあの低地へ下っていくことがないように、主イエス様どうぞあなたの御声にいつも耳を傾けるものとしてください。たくさんの失敗を通して私たちの肉なる性質から主イエス様が贖ってくださった御霊の性質へと私たちを作り変えよう、練り清めようとしてくださっている主の御手が私たちのうちに今朝も置かれていることを感謝いたします。主導権は主よ、あなたの手の中にあります。私たちがどうぞ人の道理にかなったところを主張しようとするときに立ち止まってあなたの御前に目を上げることができるように導いてください。あなたが備えてくださっている人の道理を超えたその祝福の中に自分の良きものを見出すことができますように、また教会においても教会の歩みの中で決断していかなければならないことが、祈りの課題に挙げられていることがあります。時が過ぎたならばその時がやってくる、その時私たちがどのように決断していかなければならないのか、主イエス様どうぞ日々の訓練の中で、日々の歩みの中でこの大きなことに向かう準備をさせてくださいますようにお願いいたします。祈りの中にあなたが語ってくださる細き御声をいつも聞き取って、主導権が主の手の中にある、その主導権を見上げてあなたの祝福の約束にとどまることができるようにお一人お一人を導いてください。御手にお委ねしてイエス・キリストの御名を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。